皆様、はじめまして、この会場にいらっしゃいましてありがとうございます。45分という短い時間ですが、分かりやすく伝えればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、まず、IIJ としましてですね、マイクロソフトさんと共同で発表させていただきました、クラウドエクスチェンジサービスと Azure のエクセスルートをつなぐ実際の兵器ネットワークというもののあり方についてご説明できればと思っています。よろしくお願いします。はい、まず簡単でございますが、IIJ のちょっとご紹介をさせていただきます。段階ところの男女間で恐縮ですが、2つ質問をさせてください。IIJ がネットワークサービスプロバイダーと思っている方、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。逆に IIJ がクラウド事業者と思っている方、手を挙げていただけますか。あ、同じぐらいですね。はい、それどれも正しい答えなんですけども、我々のもともとインターネットサービスプロバイダーとして成り立ちを持っていまして、今、設立20周年を超えたところでございます。で、我々はですね、見ていただいた通りですね、実はポートフォリオ上、実はネットワークサービスと言われている部分で半分、それから SI とクラウドを使ったアウトソースというところで半分という形ですね、ポートフォリオが5つの柱で出来上がっております。で、実は先ほど言ったネットワークサービスと言われているところ、最近クラウドに代表されるフロントエンドでの利用価値を創造する事業者様が目立っているということもあると思うんですけども、非常にそのは言っても、我々 50% 近くがですね、まだ皆様企業様だったり、EC サイトだったり、あるいはコンシューマーを集めた人のサイトさんのトラフィックをグローバルに運ぶという仕事のビジネスが 50% 弱ございます。逆にクラウドはですね、我々アウトソーシングとさせていただきまして、約まだ2割を切るぐらいのところのマーケット需要でございます。なので、どれも正しいんですが、我々としてですね、今日はですね、ネットワーク事業者という観点のお話ができればなと思っています。はい。で、ちょっとですね、我々自身も非常に Azure と親和性が高いですね、クラウドサービスをご提供していることがありますので、ちょっとそのあたりの経緯をご説明させていただきたいと思います。我々自身はですね、実はもう2000年から、仮想環境を挟まない、リソースオンデマンドサービスというものを立ち上げていました。で、10年経ってですね、クラウドが、バズワードということもありまして、今度は仮想環境を挟んだ、クラウドサービスということで、リブランドしたのが我々でいう IIJ ジオというクラウドサービスになっております。海外展開も5局でさせていただきまして、シンガポール、この先日は EU の方もですね、拡張を発表させていただきまして、非常にですね、日系の企業様にお使いいただいているという状況でございます。で、こういったことがすべて日本のフルラインナップで提供できるかというと、なかなか投資も難しいということがありまして、こういったところで、クラウドサービス間の連携も含めて考えなきゃなというところでできたところが、今回の経緯の話の一つになっております。端的に申し上げますと、我々自身、ネットワーク事業所としてね、グローバルを一周するバックボーンを持っています。今、先ほど言ったように設立20年ですが、この20年間で、69の SLA を誇っております。で、帯域もですね、1テラを超えるような形のトラフィックを今、グローバルで運んでまして、こういったものの上にクラウド専用のバックボーンを作ってですね、ここを Azure とつないだというのが、この話になります。で、我々自身ですね、ネットワーク事業者ということもございますので、実は我々のクラウドサービス自身もですね、少し特徴が普通のクラウドと違っています。一つはエンタープライズリテラルもあると思うんですけども、もう一つはネットワーク事業者という形の中で、いわゆる標的型攻撃対策であるとか、IPS、IDS と言われているようなネットワークゲートへのセキュリティもクラウドでご提供しているという形になっています。で、我々はですね、先ほど言ったバックボーンの上にですね、一つ統合された環境で3つのクラウドという形で運営しています。一番左の青字のところを見ていただきたいのは、これは Azure の IaaS と、どちらかというとほとんど同じのところですね。いわゆるローコストで提供できるエンタープライズ向けのパブリッククラウドです。API 内にコントロールパネルから制御できるところですね。で、真ん中が我々の主軸になっていまして、プライベートクラウド、つまり持たないリソースでプライベートクラウドとして、本当のクラウド上にリソースプールされた環境で実現するというものになります。仮想環境としてですね、ご提供するだけでなく、いわゆる専用サーバーと言われているものを持っていたりとかですね、あるいは後ほどご説明するライセンスの持ち込みとか、ライフサイクルのマネジメントといったことも、いわゆるグローバルでできないことを我々が補完関係に立ってやっていこうという形になります。で、ちょっと一風変わっているのが、左側の個別リソースというですね、お客様はすでにいろいろ IT をお使いになっていると思います。ソフトウェアにしろ、ハードウェアにしろ、莫大な投資をストレージに対してもしてきましたよね。こういったものが、いわゆるクラウドの利用が進んだからといって、簡単に捨てられないのも事実でございます。そういった場合ですね、お持ちのリソースを使いつつ、いわゆるハードウェアのリプレイスだとか、いわゆる利用に変わっていくところにおいては、真ん中のプライベートクラウドのリソースで提供して、で、かつ経済合理性が必要なものは、パブリッククラウドと組み合わせて使うという形で、これらが同じプラットフォームで動くことによって、企業の中の IT システムのクラウド化の活用を進めていくというのも、もう一つのクラウド事業での柱でございます。で、 簡単でございますが、我々のお客様どういうことがいらっしゃるのかということをご説明させていただきます。まあ、ちょっと代表的な最近の事例なんですけれども、いわゆるエンタープライズニーズのクラウド利用が進んできたというところの4つの事例になります。いわゆるですね、今まではオープン系で言われたり、公開系と言われたり、外部サイトだったりという形で、比較的サイロに近い形で外へ切り出しやすいシステムがクラウドだったと思うんですけども、いわゆるもうファイアウォールの外側だけでなく、ファイアウォールの内側のシステムがどんどんクラウドに乗ってきているという流れになってきています。この会社さんなんかはですね、ディーラー各社さんのいわゆる会計システムと仮想デスクトップを利用することによって、いわゆる拠点のオフィス IT インフラを改善されたという形になっています。いわゆる拠点なり支店なり営業所には IT 担当者がいない中で、必ず使えるツールとして集中管理ができるというところですね。あるいはですね、基幹システムはもうすでにクラウドに載せられて、いわゆる社内のサーバーの仮想化と同時にクラウドに持っていくというような事例もございます。あるいは、いろいろクラウドをマルチで使っている中で、例えば開発環境はどこどこのクラウドに置いて、あるいは本番環境は例えば我々に置いていただくといったようなですね、すでに SAP 含めたシステムが動いています。もう一つですね、流れとして一つあるのは、まあ、いわゆる固い会社と言われている金融とか公共ですね、こういった世界がですね、すでにもうクラウドで動いています。いわゆる金融ですらですね、金融の方々であればですね、仮想環境ということもなかなかあったかともしれませんが、グループ共通の基盤をすでにもうクラウドの上で作ってしまおうという流れを取り組まれているお客様もいらっしゃいます。代表的なお客様はこういう形のお客様がいらっしゃるんですけども、まあ、我々としてエンタープライズに対してですね、かなり親和性が高いというところで、我々のクラウド事業の差別化を図っているということを今日覚えていただければなと思っています。でですね、やっぱりクラウドを利用されていると実際どうだったのかというアンケートが気になりますということで、今ちょっと定期的にアンケートを取っています。これちょっと今年の集計が間に合ったりで、昨年の集計なんですけども、いわゆる上司担当者の方々とビジネスサイドを持たれる担当者の方にアンケートを取りました。基本的にですね、まあ、ビジネスサイドのサイクルは早いというところ、あるいは上司の方々は安定とか品質を求めるという傾向が出てくるかなと思っていたんですが、トータルするとですね、非常にですね、自分の手元にあるよりも稼働率、信頼性に対する評価が高いという結果になりました。まあ、そういう意味ではクラウドの不安の一つの要素が減ったかなというところですね。もう一つですね、やっぱり何があるかわからない情報セキュリティにおいて、クラウド側だり、クラウドを提供している事業者にお任せするといったところが、いかに不安が軽減されるかという事実ができました。もう一つはですね、やっぱり日頃オペレーションとか、まあ、いわゆる夜間作業とかバッジとかってこういろんな仕組みがあるかと思うんですけども、こういった中でのいわゆる作業改善の運用効率が上がりましたということも上がってきました。まあ、こういった方々のですね、結果を受けて我々もいろいろなことを考えているんですが、今回その特徴としてお話しさせていただいたの一つにですね、我々のクラウド、プライベートクラウド側はですね、いわゆる6割以上、今すでに7割近くなっていますが、6割以上のお客様が実は社内リソースと組み合わせて使っております。つまり、企業内のワンのシステム、あるいは社内ネットワークとですね、クラウドをつないで、自分たちのリソースの延長線で使っているケースが増えてきたということですね。で、こういったところがですね、今回、グローバルでマイクロソフトさんが始められているエクスプレスルートのパートナーとして、日本では、我々のような会社が選ばれたというところになります。グローバルではここのところがですね、キャリア型が選ばれるということがありまして、キャリアさんのマーケットになっているところに、まあ、日本においては特殊なやっぱ事情があるということを加味してですね、まあ、こういう平均網でエンタープライズを狙っていきたい Azure さんとの思惑と一致しまして、こういう話になりました。7月10日に発表させていただいて、かなりお引き合いをいただいております。で、そういった中でですね、残念なことにまだサービスリリースができておりませんので、まあ、ちょっとお待ちいただくという形にはなってしまっているんですが、もう近々出てくると思っていて構いません。すぐですね、Azure に対して平気で使う世界が手に入れられると思っていただいて思います。じゃあ、具体的にどういうことなのかということをお話しさせていただきます。今まで、Azure に代表されるパブリッククラウドですが、インターネットからのアクセスをして、アクセスする、あるいは VPN をリモートなり、貼ってですね、インターネット VPN をしてメンテナンスする、あるいはデータ連携するというところが課題だったと思います。こういった課題に対してですね、やはりどうしてもグローバルのリソースとして使わなきゃいけないところに対する部分、裏側のリソースとして、つまり社内に組み込む可能性がある可能性として、Azure に対して我々のクラウドのさっきのバックボーンとですね、相互接続を Azure の制度としました。なのでことによってですね、まあ、Azure をですね、社内リソースの延長線上で裏側から使うことができるんです。つまり外部公開サイトであっても、顧客データや例えば在庫情報、あるいは何かの認証と連携する場合、自分たちのオンプレミスにあるシステムとも連携できるということですね。 こういった形で Azure を出口として使うこともできますし、純粋に Azure を社内のですね、いわゆるたくさんあるような小さなサービス、あるいは小さなシステムをですね、仮想環境にする、で統合するであれば、バラバラでもいいんで、アプリケーションの稼働性が担保できる、Windows アプリケーションがちゃんと動く Azure に、小規模でも社内リソースを使っていくという、いろんな使い方ができるかと思っています。このですね、兵役網を我々がご提供するというのが、今回、趣旨になっています。Azure 側のサービスがエクスプレスルートという Azure の品目になります。で、それに相対する形でゲートウェイとしてお出しするのが IIJ クラウドエクスチェンジサービスでもあります。で、ここにですね、我々のプライベートバックボーンという先ほどのグローバルのネットワークに作ったですね、仮想のクラウド用の基盤があるんですけども、こちらはですね、わかりやすく言えばキャリアの中の網だと思っていただければわかりやすいです。つまり、我々のキャリアの網として、お客様を受け取って、キャリアとして、Azure にお届けするという位置づけになります。セキュアで使うということがどういうことかということで、一つ、マイクロさんのスライドをお借りしてお話したいと思います。いわゆるマイクロさんが今、昨年来進めているクラウド OS というビジョンはですね、Azure カスタマーサービスプロバイダー、ホステッドでもコロケーションでもいいと思うんですけども、の方々と同じプロダクトが連携して動くよという製品戦略の一環として、製品がどこの場所に置かれてもシームレスにつながるよ、あるいは使えるよということを目指されています。ここで一つ課題となっているのがこちらになります。つまり、それぞれの環境をお客様がお使いのキャリア事業者さんの線に問わず、あるいはどんな形の通信サービスを使われていようとも、これらの環境がつながらなければ、その製品の良さは生かされないということになります。ここでですね、我々がつなぐという形の位置づけで、日本でリリースをさせていただくことができました。で、ここはですね、我々の間を挟むということで、クラウドエクスチェンジサービスの名称になっていますが、分かりやすければ、Azure をつなぐためのゲートウェイだと思っていただければ分かりやすいです。ここにも書かさせていただきますが、いわゆる利用がですね、今までのオンプレからハイブリッドクラウドとしてクラウドを組み合わせ使っていくという時代もありますが、今、先進的なユーザーさんであるとか、ビジネスユーザーの方々は、やはりリスクの観点でクラウド1個では不満だと、あるいはマルチクラウドとして複数のクラウドを使い分けたいとか、あるいはこのシステムはこの組み合わせで動かしたいといった多様なニーズを持たれています。なので、我々としてはですね、マイクロソフトさんとこのクラウド OS ビジョンの実現に向けてですね、ハイブリッドクラウドという片方向のイメージだけでなく、双方向を動けるような形のクラウドからクラウドへの移行も含めてですね、今回のマルチクラウドという形で進めさせていただいております。簡単に我々のエクスプレスルートと IIJ のクラウドエクスチェンジサービスについてご説明したいと思います。先ほどお話した通り、ここがいわゆるキャリアの網として考えていければ分かりやすいです。Azure 側のライセンスで消費されるエクセスルートというもの、我々の側に置くそのゲートウェイというもの、これはどういうことかっていうと、Azure 側のこの品目を見ていただければ分かりやすいんですけども、エクセスルート、実は今回、重量制ではなく、ポートチャージの固定課金です。つまり、皆さんが兵役網をパブリッククラウドを使う場合によく悩まされていた予算化しにくいとか、どれだけ使って足がこぼれたらどうするんだということだったり、ちょっとやっぱりベストエフォートだよねと。ということで、シビアなシステムを抜けるには帯域確保がしにくいねと、こういったところを改善する上で、すべてのですね、形で10メガ、50メガ、100メガ、500メガ、1ギガとですね、これ帯域確保されたコミットされた帯域をお客様が自由にトラフィックチャージなしで使えるというものになります。なので我々側の受け口もゲートウェイとして同じ帯域をご用意しました。我々のプライベートバックボーンというのは、品目という形でですね、名称は出てきますが、実際はクラウドエクスチェンジサービスの中に含まれる機能としてご提供しますので、遠慮なく我々のバックボーンをゲートウェイ使うことによって、相乗りできるという形になります。はい。で、もう一つ4番目にですね、お客様のワンを巻き取るためのプライベートアクセスサービスというものがございます。これがエッジのようなイメージですね。で、ここの真ん中の広域ネットワークサービスというのはですね、お客様のサービス、お客様がすでにお使いのワンで構いません。すべてのキャリアのすべてのサービスを全国区のキャリアであれば今サポートしております。例えば、片や N さんだとか、片や K さんだとか、S さんだとか、関係ありません。すべてお使いの1のネットワークを変えることなく、あるいは1のセキュリティのポリシーを変えることなくですね、お客様の1拠点のような形で Azure を登録することができます。いわゆる1支店、1営業所のレベルですね。こういった形で企業内のネットワークにつなぐということは、分かりやすく言えばお客様のポリシーとかやられていることを尊重しつつですね、いかに簡単にハードルを下げてつなぐことができるかということで、今回我々がすべて Azure の表側をですね、カバーしているという形になります。で、ご存知のように、ONE という世界は回線という物理作業を伴いますので、非常に納期がかかります。 なので、クラウド上にあるサービスは、まあ、書類作業を含めて1週間とかのレベルでつながるんですけども、やはりワンの工事が時間がかかるということで、どちらかというと新しく線を引く納期に合わせてクラウドが出てくるというようなスケジュールイメージだと思っていただければ分かりやすいと思います。すでにですね、Azure の管理ポータル上に機能が出てきて、ポチッとすればつながるという世界がもうすぐ実現されますし、我々の側も申し込みいただいて、つなぐことでつながるという形になります。でその話をもうちょっとブレイクダウンするとどういうことかというとですね、我々のこのバックボーンサービス、キャリアのものだと思ってください。分かりやすければお客様が今お使いのワンのトポロジー、あるいはワンの設計に問わずですね、全てつなぐことができます。で我々自身はですね、今回東京大阪にまずアクセスポイントを設けましたので、東日本の方々は東京へ、西日本の方は大阪へと、より近いところにつないでいければつながるという世界になります。我々自身ですね、このアクセスポイントは年度内に7カ所増えて、地方のキャリアも含めてサポートできる体制をやっていこうと思っています。はい、どうしてもですね、地方に行けば行くほど地域キャリアさんがいらっしゃいますので、地域キャリアの方々がつながらないということも問題かなと思って努力させていただくという世界になります。でこのマルチキャリアとかシングルキャリア、校内接続、あるいはフレッツと言われている簡便なものをですね、うまく使い分けて、今の現状のお客様の仮想環境でありクラウドの利用率の判断に応じてですね、組み合わせで使っていくことで、安く Azure を社内ネットワークで使ってくるということができます。で具体的にはですね、我々なぜこういうことを言っているかというと、先ほど言ったようにやっぱりインターネットグローバルで運営されています。いわゆるパブリックの共共の場所として位置づけられています。こういったところに対してつなぐということが、例えばお手元の事情によってですね、つながらないと、例えば Azure にこのキャリアだとつながらないという世界があってはならないと思っています。こういったことからですね、エンタープライズ時代にクラウドが入っていくための、まずつなぐというところにおいては、まあ、マルチキャリアでキャリアフリーでサービスも何でもよくて、かつですね、自分たちのポリシーがそのまま使うことができるというところが一番大きいところだと思っています。でこれがどういうことかというとですね、先ほど言ったように組み分けの世界になります。単純に申し上げますと、例えば東日本にはあるキャリアさんを使ってつないで、西日本にはある違うキャリアさんを使ってつなぐということで、Azure に対しての回線冗長性としての部分だとか、いわゆるトラフィック含めたネットワークのリーチャビリティということに対して冗長性を持ちます。我々の中はすべて冗長化されてますし、実は Azure との間、ちょっと戻りますけれども、この1との2の間は、相当太い回線で相互接続されています。なので、トラフィックの心配もなくですね、どれだけ使っていただいてもいいかなと思って、今回ご提供しています。で、ただ、こういうことがどういうことかというとですね、いわゆる大手の企業さん、社内ネットワークを、例えば業務系のネットワークと情報系を分けられている方々もいらっしゃいますし、もしくは、いわゆるワンの世界を冗長としてですね、ある片面をメインで使っていて、ある違う面をですね、バックアップで DL で使っているということになります。ということはですね、Azure がエンタープライズ利用の中でですね、そういったことをサポートしていかなきゃいけないんですけども、Azure は残念ながらグローバルなカンパニーのサービスですね、そこまで日本の固有の事情を加味した形の接続サービスというのはなかなか難しいと思っています。こういった意味で日本に根ざした使い方、日本の方々の使い方に合わせたところ、我々が補完していくパートナーとして位置づけて頑張っていきたいと思っています。こうするとですね、例えば片や専用線でつながって、あるいは平気でつながって、片や安価なバックアップとしてフレッツを使ったインターネット VPN でつながる、あるいは既存のインターネット線を使っていただくという形にするとですね、非常に今お手持ちの部分で言った時のネットワークの構成を変えることなく、必要な業務ネットワークなのか、情報系のネットワークなのか、あるいはメインの方々なのかというところにつなぐことができるという形になります。で我々のこのプライベートバックボーンサービスは通信事業者として立ち上げてますね。実はこの上にいろいろなクラウドなり他社の含めたパブリッククラウドがつながっています。例えば我々のクラウド事業である iAzure も1個ですね、この上に乗ったサービスとして位置づけられています。あるいは他社のグローバルネットワークだとか他のですね、業界向けのネットワークもここにつながってきます。一例としてどういう形かっていうとですね、すみません、はい、一例としてお話しするところに1個手前がありました。申し訳ございません。ですね、まあ、そういう意味で、このプライベートネットワークをどう使って皆さんにご理解いただきたいかというとですね、まあ、分かりやすく言えば、先ほど言ったパブリッククラウドの経済性を使って、Azure を社内リソースで使っていただく。ただし、Azure に全部乗るかというと、どうしてもアプリケーションのバージョンの仕様だとかですね、例えば組み方であるとか、あるいは、どうしても必要なサーバーが、デディケートであるといったところがあると思います。こういったところで逆に Azure にできないところをですね、我々が先ほどのような形で保管できればなと思っています。例えば対 Azure という形の保管になり得るのはどういうところかというと、一つは Azure に専用サーバーがありません。いわゆる個別の専用サーバーですね。物理的に占有するサーバーはございません。どういうことかというと、例えば巨大なデータベースですねとか、 あるいは顧客データが入っているサーバーだとか、あるいはもっと言うとですね、先ほど申し上げたようにお客様は莫大な投資を今まで今 IT インフラにしてきました。つまり今既存の設備と既存のライセンスを使って Azure を他に使いたいというニーズなんかにはこういった形で補っていくことができます。で、まあ、分かりやすく言うと我々としてはですね、エンタープライズ向けのニーズの中でこういったいわゆる専用サーバーのご提供、あるいはお客様がお持ちの機械を持ち込んでいただくことによって例えば有効活用する、あるいはですね、Azure も仮想環境の上ですので、SLA 的にもうちょっと日本的には欲しいよねといったところに対して、我々が補完して、SLA レベルを一桁なり上げていくという形、あるいはですね、グローバルのスタンダードで、どうしてもバージョンコントロールがお客様の意思によってできないといったことに対しても、例えば延命だったり、まあ、2003の話も今ございますが、いわゆるお客様がある程度判断できる範囲の中で、バージョンコントロール、ライフサイクルマネジメントをすることもできます。もう一つはですね、ご存知のようにマイクロソフトさんのライセンスを皆さんたくさん買われていると思います。こういったものが買い替えになれないように、ライセンスを持ち込まれるというのも一つの差別化かなと思っています。こういったことを先ほどマルチキャリアを含めて Azure をつないでいく世界観が、まあ、我々でいうマルチクラウドの世界と言っています。なので我々のネットワーク事業者の立場で申し上げますとですね、非常に逆に言えばお客様の考えていらっしゃる今のネットワークの設計を生かしてですね、アドレスだとか何だとかをすべてここのプライベートバックボーンサービスの中で許容して、持ち込むことができるという形を実現しています。やはり例えばアドレスが変わっちゃ困るよねという仕組みもそうですね、はい。でもう一つが先ほど言ったですね、プライベートバックボーンサービスという我々のネットワークには実は多種多様なですね、いろんなネットワークさんと相互接続しています。一例で言うと大学研究機関でよくお使いの学術情報ネットワークのサイネットともつながっています。ということは一例ですが、例えば Azure をパブリックセクターといわゆる公共事業で使いたい方からした場合、学校さんがすでにサイネットつながっていればサイネット経由して新しく線を引くことなくですね、Azure を使うことができるということが実現できます。こういったようにですね、我々自身ネットワーク事業者としていろいろな分野においてですね、プラットフォーム、つまりバックボーンとしての仮想クラウドネットワークを実現していきたいと思っていると思いになります。じゃあ今までインターネット経由で VPN を使えたところにどういう変わってくるのかということがこちらの図になります。ちょっとアニメーションで早く流れてしまいましたが、分かりやすく申し上げると、基本的に今までインターネット経由でレプリケーションなり、例えば Windows 2012 の機能でサイトリカバリーが入ったから運用したいよねと言ったときに、オンプレではできていることがクラウドではできませんでした。これはどういうことかというと、どうしても多様な帯域のデータを流すだとか、いろんなことができないとか、VPN だとか、レスポンサーとか、帯域がということになったと思います。こういったこともですね、先ほど言ったように裏側でつなぐことによって、自分たちの社内リソースの一環でございます。オンプレと同じ形ですね。オンプレのような形で Azure を社内リソースに組み込んで、いわゆる安いパブリッククラウドをうまくですね、使って、例えば DR 構成なのか、いわゆるバックアップなのか、といったことも組めるようになるかなと思っています。ということはですね、強いて言えばですね、今後社内に置かれているシステムはお客様のクラウドの活用度合いによってですね、どんどんパブリッククラウド側もしくはプライベートクラウド側に出していくことができるという世界が近づいているということですね、はい。実際今先ほどいくつかの挙げた事例はまだエクスプレスルートという Azure とかを使っているわけではないですが、今オンプレとクラウドなりコロケーションとセンターではすでにそういう世界が実現されています。これがパブリッククラウドを取り込んでですね、お客様がいろんなものを選ぶ時代だと思っていただければわかります。お客様としてもすでに選択肢が一択よりはですね、日本のマーケットをチョイスという世界の中でカフェテリアのような形ですね、あらゆるものが機能が素結合でご提供されて、お客様のお好み、例えば予算もあるでしょうし、使い勝手もあるでしょうし、あるいは開発者の方、運用者の方々がどう使いたいかでもあると思います。こういった時代ですね、あらゆるものを組み合わせして使える環境という意味での我々クラウドエクスチェンジサービスという形で立ち上げさせていただきました。じゃあ具体的にどういうことかというところでお話しさせていただきます。分かりやすく Azure をお使いの方がいらっしゃると思うんで、ちょっと Azure 目線でお話をさせていただくと、まあ、Azure に仮想ネットワークというものの機能がございます。こちらに今まではネットワークのアダプターとかバーチャルネットワークだとか、あるいは仮想のゲートウェイという機能をアタッチして使ったと思います。この世界にエクスプレスルートというアタッチの方法が一つ増えます。で、ワンという世界がつながっていればすでに線はつながっているので、まあ、エクスプレスルート側のAzure 管理ポータルからスイッチをオンにして帯域を選んでいただくという作業になります。で、この時にですね、このネットワーク、いわゆる物理線は共有していますが、中のネットワークは論理的に必ず分かれています。 なので、セキュアな論理的なネットワークとして、いわゆる VLAN という世界が入ってきます。この VLAN に対して、お客様がどういうシステムをつなぎたいかというユニークな、まあ、キーを発行いただくような形でつながるという形になります。そのキーとですね、実際のお客様のライセンス含めたところをお話しいただいてですね、これを我々としては設定をしていくという形になります。で、我々側のクラウドエクスチェンジサービスはですね、実は Azure のバックオフィスと連携してまして、お客様が Azure の管理ポータルでやった作業を申し込み情報としていただいて登録することでつながるという仕組みになります。なので、そういう形で線がつながっていれば、順次、Azure 側の管理ポータルをオンにすることでつながっていくという形で、非常に利用形態がシンプルだと思ってください。でご存じ通り、月額のライセンスになっていますが、上げるも下げるも自由です。結果的には、料金として、時間割が出てきますし、あるいは、ある繁忙期だけ、太い帯域を使って、ある時は、低くするもできますし、例えば100メガの線をつなげて Azure つなげたけど、実際 Azure はそのうちの10分の1は、ね、10メガでつなげるという傾斜型の利用もできるかなと思っています。単純に言うと、そういう形でシンプルな構成ですね、社内のネットワークを簡単に Azure に延伸するというイメージで考えてください。で、つなぐところはご自由です。ファイアウォールの内側でつないでいただいてもいいですし、お客様のお手元にあるグローバルセグメントに置いてある例えばウェブサーバーを延伸するということでご利用いただいても構いません。つまり単純に言うと、Azure 側につなぐところはお客様のポリシーでどこでもつなげられるという話になります。じゃあ、それではですね、ちょっとお話として出てくるところで、すいません。はい。戻りますと、分かりやすく言うと、先ほどからの話はですね、すべて、IT に対するニーズの変化と課題というところからつながってきていると思っています。お客様の実際の常習の方々も多いと思うんですが、聞かれていると思いますが、今までは経営課題をどうにかしろという形でシステムの目的が決まって作ってきた世界から、ビジネスとしてお金を稼いでいる部門の方々からこういうシステムとしての IT のツールが欲しいという時代になっています。これはまあ IT コンシューマリゼーションという中でですね、お客様がまあ Google さんだったり他社さんだったりという形で非常にその Office 365だったりとユーザーに目につく範囲の中でですね、非常にいいツールが出てきます。これを使って何かをしたいというのは自然な流れになります。ということはですね、これから情報システムの方々含めて出てくることは、今までの経営課題を含めたところの解決策としての、いわゆるコスト削減だったり、あるいはシステムのリプレイスということから、今度は新しい機械の創出の貢献ということもしなければいけません。こういった流れの中で、先ほどの Azure の使い方というところが考えていけるんじゃないかなと思っています。例えば先ほど言ったサイトリカバリーもそうですし、Windows におけるさまざまな2012で機能が増えました。こういった機能をですね、今まで手元にあるものの運用管理の方々が楽になるというのが、実際置き場所問わずに楽になるという時代がこういう形で出てくると思っています。で、かたやですね、ビジネス部門の方々からは、まあ、そういったツールの使い方でこういうことができないのか、短期でキャンペーンサイトが欲しいだとか、あるいは短期でこういうことを実現したいと、新規事業を3ヶ月で立ち上げなきゃいけないと、さまざまないわゆるアジリティと言われている部分ができます。こういったところにおいてはですね、企業の方々も今までのようなスピード感ではなかなか対応できてないと思います。こういったときに、先ほど言ったようなパブリッククラウドやプライベートクラウドのリソースに対して、裏側で線をつないでいくことができればですね、いわゆるリソースの上限だとか、そのスピード感はすべてクラウド側で対応することができます。ということは、とりあえず、あるいはそのスモールスタートだったり、あるいはそのトラフィックが多いサイトというのを一旦クラウド側で実現して、その後、もしかしたらオンプレに戻すということもできるかもしれないですし、それで立ち上げたシステムがうまくいかなければ、また別のシステムを作るという形もできます。これがクラウドの利用料の新しい使い方ですね。なので、この辺の機械創出だとか、いわゆる新しい業務に対する改善策として、ビジネス変化というものに対応できるというのが、まあ、クラウドの特徴の一つだと思っていただければと思います。こういったような中で、やはり今までのシステムとですね、クラウドをいずれにしろ組み合わせて、お客様なり社内のステークホルダーのユーザーのニーズにですね、対応していかなければいけないという時代になっているということが、我々としてはたはたと感じています。なので、我々自身がいろいろサービスを提供していく中でもですね、いわゆる補完関係として、お客様が選びたい環境が実際実現できる環境を作っていくという形でですね、マルチクラウドという形で言わさせていただきます。でこういったところがですね、まあ、ここにも 1,2,3,4,5 といろいろな可能性がありますが、こういった上質の課題だけではなくですね、クラウドを利用するための利便性が単純にコストではないというところも含めてご理解をいただきたいと思っています。つまり、皆さんがお持ちの車だったり、料理のようにですね、使い方で同じ車でも使い方が違えば SUV なのかカローラなのか変わりますよねという世界と一緒で、 分かりやすくお客様に求めていくものを具現化するためには、こういったクラウドだとか、クラウドの中にあるですね、リソースとか、あるいはパブリッククラウドの比較であるとか、いったところをですね、単なる機能差ではなくてですね、お客様の使い方のイメージに合った形で、たくさん取り込んでいくと。で、そのためにはやはり何かつながなきゃいけないということで、先ほどのマルチクラウドという形でつなぐというところを我々は目指して、頑張りたいと思っています。じゃあそうは言ってもですね、クラウドもバズワードです。たくさんあります。機能比較もあります。まあ某社さんのメディアさんにあるランキングもあります。じゃあ何を選んだったらいいのかといったところの一つの、これは考え方だと思ってください。これは我々を選んでいただくということではなく、まあ Azure でもいいですし、まあ他社さんでもいいですけども、基本的にお客様が今クラウドに対して何を期待するのかと、クラウドをどのように取り込んでいったらば自分たちの世界の中に価値を示していけるのかという一つの考え方です。まずいわゆる従来のシステムはシステム単位にネットワークだとかサーバーだとかストレージが構成されていますよね。こういったところをいわゆる仮想環境で統合してオンプレにあるですね、インフラコストを下げていくというのが、まあ一番の時代の仮想化とサーバー集約ですね。で、仮想環境を挟むことによって全体のシステム管理を減らしていきましょうというようなところがあったと思います。ただ一方で仮想環境になることでシステムの障害管理が難しくなるというところもあるかと思います。こういったところをですね、いわゆるレベル感として仮想化集約化と言っています。もう一つはその次に統合基盤という形でリソースプールだったり、あるいは認証を統合したりという形でですね、お客様自身の全体最適というフェーズがあるかと思います。さらにはですね、全体最適の中でクラウドへ持っていこうとするとですね、もうちょっと自動化して運用楽にしたいよねといったことだったら出てくると思います。で、こういったことはですね、すべてインターネット越しでやってもバリューは半減します。つまり自分たちのインフラと一体として管理できるリソースとしてクラウドを使いこなさない限りですね、こういった世界観はどうしてもサイロになってしまって、手前のオンプレの管理方法とクラウドの管理方法と2つ出てくることになります。そうすると過渡期においてはですね、いわゆる運用するものが増えるわけですから、一旦コストも下がって運用も楽になったよと言いながらもですね、二重管理三重管理が出てしまうと。これはですね、会社から見れば過渡期としては許容されますけれども、全体最適の中でですね、やっぱりビジネス部門に対して IT 部門が発揮する機能としては、なかなかコストだけのでは通じない世界があるかと思います。なので、クラウドで移行したけども、思ったより安くならなかったねというところがそういうところかなという案件かなと思っています。こういった中でね、先ほど言ったように、つなぐということを利用することによってですね、企業内のインフラの中で、お客様のポリシー、ステージに合わせて組み合わせ使うと。例えばこの間 A 社さんを使ったから今度違う B 社さんを使おうということもできるでしょうし、例えば Windows のアプリケーションだから Azure を使って、何だから他を使うということもあるかもしれません。こういった中でいろいろなものを機能差を分かった上で選んでいくことができるというところがですね、非常にそのお客様から見た場合クラウドの利用価値につながってくると思っています。で、こういったクラウドの利用価値が考えなきゃいけない中で、繰り返しになりますが、我々が先ほど申し上げたこのエクスプレスルートと Azure のクラウドエクスチェンジサービスというのはですね、いわゆる Azure と言われている Windows 基盤、あるいは PaaS というものが優れている機能をですね、社内の一機能として使っていくって発想を持ってくださいということになります。つなぐということさえできれば、社内の一リソースとして使うことができるわけですから、あまりクラウドだとか、何だとかを考えずにですね、今までやりたかったことを素直に具現化できる道ができるんじゃないかなというところになります。で、なぜかというと、それらは先ほど言ったようにですね、いろんなものが組み合わさって実現されていくわけですから、実はコスト的には安く見えても、いわゆる運用とかですね、考えなきゃいけない PDC のサイクルからすると、あらゆるレイヤーでいろんなことを PDC へ回さなきゃなります。つまり、どんどん社内にクラウド基盤を取り込めば取り込むほどですね、実は自分たちがサービス事業者のようにですね、いろんな管理をしていって、統合管理をしていかない限り、やはり、トータルで見た場合に運用コストが上がってしまうという事実になります。こういったですね、ところをですね、すべてクラウド化に任せていきましょうというのが、まあ、お話ですね、になります。で、まあ、クラウド、先ほど言ったように繰り返しになるんですが、まあ、先ほど言ったように Azure をただつなぐというサービスです。今回ご提供するのは。Azure をセキュアに、すべてのキャリアさん、全国のキャリアさん、あるいは、IPVPN なのか、広域ISA なのか、まあ、専用性なのか問わず、まずはつなぐということをすべて担保します。なので、Azure の全機能を自分たちのものとして、考えることによって、あるいはオンプレと組み合わせ、あるいは既存のご利用するデータセンターとの組み合わせの中でですね、うまい保管関係をですね、考えていくということができるんじゃないかなと思っています。で、こういったことはですね、まあ、全体的にはいわゆるサービス、自社内のリソースサービスとして検討されている場合ですね、まあ、いろんなことを考えなければいけないんですけれども、先ほどアンケートの結果にもあったように、まあ、セキュリティだとか、 あるいは運用だとかっていう実際の部分での手間を減らせることも事実ございます。そういった中で、先ほどつなぐという中の理解をした中で、つないでる世界の中のいわゆるうまい使い方としてですね、お客様が求めているものを分かりやすく逆に言うと使っていくことができると、単純に今お話しすると、こういったサイクルをお客様が考える時間ができますよねということだったり、考える思考としてですね、単純にどこを選ぶのじゃなくて、どこを選んで何を実現するのというところまでお客様の方で求められていく時代になっているかなと思っています。こういった観点において少なくとも機能差ではなく、つなぐということによってあらゆるパブリッククラウドのリソースだったり、それにつながっている業界ネットワークみたいなところの世界をですね、お客様の中で自由に使える環境と見ていただいて、いろいろ考えていただければなと思っています。ちょっとまとめとして早いんですがお話しさせてください。いろいろと考え方の違いもお話しさせていただきましたが、単純に言うとクラウドにつなぐということは、表立っていうよりも裏側でつないで社内リソースで取り込んでしまうと考えることがいろいろできますねという中で、エンタープライズの Azure 利用がついに現実化になりましたという形になります。いわゆる機関系もたくさん社内で Windows アプリが動いてますよね。こういった Windows アプリの検証だとかバージョンアップってかなりユーザーの方々によっては負担だったと思います。今動いているアプリケーションがそのまま動くということは、ハードウェアのリプレイスの時にアプリケーションもバージョンアップしなくていいということですね。そのまま動かすこともできるということになります。もう一つは先言ったマルチクラウドのニーズですね。これくどく申し上げましたけれども、我々としてもですね、ネットワーク上で考えた場合、いわゆる一つのものに全てを寄せるというのは、パブリッククラウドがもし障害があったら全システムが止まってしまうということになります。そういう意味でも今、いろんなユーザーさん、パブリッククラウドとプライベートクラウドとオンプレを組み合わせて非常にリスク分散されて使っていくニーズが今生まれてきています。こういった中で、いわゆる裏側でつながっていればこそですね、その辺の自由度の観点も高くてですね、利用度としてのクラウドの適用力も広げることができるということで、複数のお客様のさまざまなニーズに対応していきたいと思っています。で、もう一つは先ほど言ったように、クラウド利用が進んでいくと、社内の IT サービス化の流れが出てきます。いろいろくどく考え方を申し上げましたが、今までのようなシステムを作って終わりではありません。ユーザー部分がどう使ってそれをどう効果を図っていくのかといったような、お客様を社内と捉えた場合、ユーザー部分がバリューが発揮するシステムを提供するということも今後の情報システムの流れになっています。こういった中で、いわゆる物理的なサーバーだとかビジネスニーズに応じたタイミングに対してうまくこのハイブリッドのクラウドのリソースを組み合わせて売っていくことによってですね、いわゆるお客様の世界観の中で満足がいく IT 部門だったり戦略性がある IT 部門に変わっていくんじゃないかなということを期待しています。でその中で我々ができることは、ネットワーク上では、あらゆるものが簡単につながるといったところを実現させていきたいと思っています。で企業内の、ニーズにはですね、そういう意味ではいろんな課題があるかと思いますが、我々自身、一つは、Azure の上での運用ということもあるかもしれないですし、プライベートクラウドでの運用ということもあるかもしれません。あるいは我々がアウトソーシングサービスの中でご提供しているものもあるかもしれませんが、お客様の方でいろいろなレイヤーをもうチョイスできる時代になったということで、自信を持ってですね、自分たちがあらゆるものをですね、選んで組み合わせ使っていくという意識づけの中で、お客様のビジネスの発展につながっていければなと思っています。こういったことがトータルとしてですね、メッセージがマルチクラウドという形で、使い分けの時代です。いわゆるカフェテリアです。クラウドも群雄割拠です。いろんなものがデコボコあります。ストレージもこっちが安いね、その場合はこっちが高いねと、すべて組み合わせればいいです。組み合わせの中でどこに最適解を落としていくのかというのは皆さんが考えることです。こういった中を支援させていきたいと思いまして、今回マルチクラウドのネットワークということで Azure の平均もサービスを今回実現させていただくことができました。はい、これでは最後になりましたが、ご清聴ありがとうございました。ちょっと細かな話としていろいろ話してしまったので分かりづらいところもあったかと思います。ブースの方でいろいろ説明員がございますので、細かな話がある場合はですね、随時問い合わせいただければと思います。シアターの一番奥になりまして、シアターの隣ですね。はい、よろしくお願いしたいと思います。じゃあこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。